皆さんおはようございます。ただいまの出席議員は10人です。定数数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。それでは昨日に引き続き一般質問を行います。通告6番高戸幸雄君。
おはようございます。通告6番9番議員高戸幸雄です。議長より一般質問の許可を得ましたので、通告内容に従い質問を行いたいと思います。今回私は一つ目に町発注の公共事業に対する取り組み、二つ目に畜産業に対するさらなる支援を、三点目に児童の通学時の暑さ対策について、以上の3点について質問を行いたいと思います。それでは早速最初に公共事業に対する取り組みについて質問を行います。コロナ禍の影響によって疲弊した地域経済の活性化対策の一つとし、公共事業への取り組み、特段施工発注は大きな影響があるかと思います。従来から年度当初は前年度の繰り越し事業が中心となり、工事施工に従事をし、その後は当該年度に発生した災害復旧箇所の状況を鑑みながら町単独事業に取り組むといった姿勢で臨んでいたかと察するところでございます。しかし今年度の状況となると 大変厳しいかと思います。町内を見回しても工事用の看板はあまり見受けられません。土木事業に従事しているほとんどの事業者が公共事業によって会社の中心的な運営をなしているかと思うところでございます。町河川浚渫事業については、事業施工に伴う重機の現場までの排出入経路の確保、施工に伴う支障木の伐採、そして浚渫に伴う土砂等の排出など付近の水田の状況から、水稲収穫後の今が一番の好機ではないかと思うところでございます。また工事全体を見回し考えてみるとき、工事施工中のコンクリート打設時および舗装合材の到着の温度等を考慮すると、道路新設改良、舗装、その他各種事業において補助事業以外の単独事業については早急な入札対応を求めますが、いかがですか。答弁を求めます。なお前年度比事業等に落ち込みがある場合は、記載借り入れ等も考慮しながら当面の打開策とし、次年度計画予定事業の執行実施も当然のごとく考える必要があるかと思いますが、いかがですか。次に2点目の畜産業に対するさらなる支援を求めることについて一般質問を行います。私はこれまでに幾度にわたり畜産業に対する支援を訴えてまいりました。直近では令和5年第2回3月定例会にて、家畜市場統合に向けた家畜輸送費補助および飼料価格高騰対策への取り組みを訴えたところでございます。おかげで2つの案件については いずれも早急に一定の予算措置が講じられ、感謝をしているところでございます。さて、いよいよ令和5年9月の競り市を最後に、天草家畜市場が統合されようとしております。現在までに天草家畜市場が天草における畜産業をはじめ地域経済に与えた影響は計り知れない大きなものがあったと考えるところでございます。資料によりますと、子牛販売実績において平成28年度2067頭、販売高17億2439万6040円、平均価格83万4251円がピークであったようでございます。しかしながら、現状は穀物飼料の高騰、枝肉販売価格の低迷が子牛価格に影響し、厳しい状況となっており、令和4年度は平均価格で61万円台となり、前年度比12万円の減となったとあります。令和価値の現状は、直近5月7月の競り市は62万円47万円台と、競りに出荷される子牛が肥育経営に及ぼすメス去勢の頭数および購買者数により多少は変動のあるものの、おおむね前年度比10万円の安値取引の状態で、厳しい状況は続いているようでございます。そこで私はあえて畜産農家の経営安定化対策とし、 WCS 用稲栽培に伴う収穫時採礼時に必要なロールラッピング関連資材に対するさらなる支援を要望するものであります。 WCS 用稲栽培は取り組み農家数令和5年度計画56戸、面積 38.3 ヘクタールと、前年度比農家戸数で5戸の増、面積で 3.5 ヘクタールの増となっており、最近コシヒカリを飼料用稲として栽培に取り組む農家もあり、利用頭数次第では今後伸びる要因がありますが、必要とする和牛の頭数が減少すると大きな問題ともなってまいります。今年7月4日に開催された農協畜産部会総会において、すでに4個の生産牛部門での廃業が報告をされております。その対策として、必要経費の削減の一環とし、資材一部の補助を検討のを求めるものであります。いかがでしょうか。最後3点目に、児童の通学時の暑さ対策について、このことについて7月16日日曜日、テレビの民間放送番組において、兵庫県辰野市にて、大人を動かした10歳の直訴状、小学生が奮闘、涼しいランドセル物語と題した放送がありました。小学校5年生の児童が、おばあちゃんの協力を得て、市民ポストに暑さ対策を直訴した内容でございました。令和4年7月4日、自分の体験をもとに、空調ベストか日陰のような大きな帽子が欲しいとして要望したとの放送でございました。私は小学校5年生の直訴状を聞き入れ、すぐさま取り組むよう指示した市長をはじめ、この問題に真摯に取り組んだ教育委員会職員の動き、行動に対し敬意を表するものでございます。当該年度中には答えることができなかった教育委員会当局、リベンジに燃え 来年度夏までにと検討を重ね、地元のカバンメーカーにも相談し、自動車が開発製品化したひんやりセアートパッドを辰野市では購入し、令和5年7月に市長自らが直接手渡したとの報道がされております。もしかしたらば、この放送を見られた霊屋町民の方からも要望があるではないかと考えるところでもございます。町長、熱中症対策として検討の余地は十分あるかと考えますが、いかがですか。辰野市の市長は、住民の要望である声に対し聞く力を持った、まさに自治体トップの姿でございます。当初霊北町でも早急に取れるべきではありませんか。以上で私の最初の質問を終わります。答弁を受けた後、自席にて一問一答方式により再質問を行いたいと思います。
町長、
改めましておはようございます。本日もよろしくお願いいたします。ただいまの高戸議員のご質問に答えさせていただきます。なお3項目目の児童の暑さ対策については、教育長より答弁をいたします。まず1項目目の町発注の公共事業に対する取り組みについてでございます。1点目の町河川浚渫事業の工事実施については、水稲収穫後の今が一番の好機ではないかとの質問につきましては、河川工事は降雨量が多くなる6月から10月の出水期においては、河川の急な増水による施工者の労働事故の防止や現場機械、仮設道路の流出被害に伴う損害、手直し工事などによる事業費の増加などを考慮し、出水期以降の工事発注計画としております。現在出水期以降に工事ができるよう発注準備を進めておりますので、ご理解をいただきますようにお願いをいたします。2点目の補助事業以外の単独事業についての早急な入札対応につきましては、令和5年度の土木費事業計画のうち、補助事業関連工事および浚渫工事を除く工事予定件数9件のうち、現在4件が発注済み、3件が入札準備中、残り2件が10月の発注に向けて準備を進めております。さらに早期に工事発注ができるよう努力をしてまいります。3点目の前年度と比較して事業費の落ち込みがある場合は、記載借り入れ等も考慮しながら、当面の打開策として次年度計画予定事業の先行実施も考える必要があるのではとの質問につきましては、当初予算において前年度と比較して落ち込みがないように予算編成に努めているところでございます。土木費の工事請負費につきましては、本年度当初予算を比較しますと、令和4年度8810万円でありましたが、令和5年度は1億2924万円と約 1.5 倍の予算を計上し、本年度の事業を実施しているところでございます。しかしながら、議員ご承知のように令和5年度においては、令和4年度に災害復旧事業がなかったことなどにより、令和5年度への繰り越し事業が発生せず、工事請負件数の落ち込みにつながっております。今回のこの9月議会補正予算案として、本年5月および7月に発生した災害箇所12件分を河川等災害復旧事業費に計上いたしておりますので、補正予算案の議決および国の災害査定での広報工事費の承認をいただきながら、査定後の早期発注に向けて 準備を進めてまいりますので、防災対策および当面の地域経済の活性化効果についても期待をしているところであります。今後においては土木費以外の工事請負費予算も減少しておりますので、前年度と比較して事業費の落ち込みによる地域経済への影響も考慮しながら、必要な工事につきましては実施できるよう令和6年度予算編成に当たってまいりたいと考えております。また新たな事業箇所につきましても、本年測量設計を進めております箇所につきましては先行実施できないか検討を進めてまいりたいと考えております。次に2項目目の畜産業に対するさらなる支援策についてでありますが、霊屋町の畜産業の現状につきましては議員もご承知のとおり、農業者の高齢化や後継者不足、飼料および生産資材の価格高騰により厳しい状況にございます。また子牛の販売価格も下落傾向にありまして、7月の天草家畜市場における子牛競り市では霊屋町からは33頭が取引され、平均価格は47万1000円という結果でございまして、特に今年に入り価格が急落し大変厳しい状況となっております。このような中、町といたしましては有料家畜導入補助や EBL 陰性牛導入補助などの畜産振興補助に加えまして、本年度から新たに霊北町から熊本県家畜市場への子牛の輸送にかかる経費を補助する家畜輸送費補助及び子牛の分娩事故防止のための人工呼吸器キットの購入にかかる経費を補助する分娩事故防止対策補助を予算化をしております。しかしながら依然として東北や九州、沖縄地域を中心に肉用子牛の取引価格が急落する傾向が続く中、飼料、資材等の高騰に加え物価高で牛肉購入を控える消費者が増えておりまして、畜産農家の経営がますます圧迫されることが懸念をされております。国においても1月から実施している生産者支援策を12月まで拡充するとの発表が先日なされたところでありますが、町といたしましても臨時的な対策も必要であると考えております。議員がおっしゃっておられます WCS 用の稲栽培に伴う収穫時の最低時に必要なロールラッピング関連資材につきましては、調べましたところ霊北町におきましては昨年度1年間に約250万円の経費がかかっているようでございます。このようなことから畜産経営を取り巻く厳しい状況が続く中、議員ご提案の WCS 用稲栽培にかかる関係資材への支援につきましては今後の情勢を見据えながら臨時的措置として早急に検討を進めてまいりたいと考えております。以上、高田議員のご質問に答えさせていただきました。
教育長。
おはようございます。次に3項目目の児童の暑さ対策としてランドセル用冷却用品の配布のご要望についてお答えいたします。議員ご紹介の内容を新聞記事等で確認させていただきました。近年の異常な暑さの中、兵庫県辰野市内の小学5年生が匿名で市長に熱中症対策の直訴状を送った行動力、そして市長及び市教育委員会並びに地元企業が児童の要望に真摯に応える対応力に敬服する次第でございます。現在町内児童に対しましては、議員ご承知のとおり毎年新入学児童に対し町からの入学準備資金2万円に加え、各団体から帽子や傘、ランドセルカバーなどが寄贈されているところでございます。ご要望がございましたランドセル用冷却用品も 熱中症対策として有効と考えておりますが、保冷剤を使用するタイプですと、登校後下校までの間学校内の冷凍庫で保管するなど追加の費用も考えられます。例えば首を冷やすものであるとか、帽子に入れるものであるとか、他にも熱中症対策になる用品もあろうかと思いますので、そういったものも含め前向きに検討してまいります。以上、高部議員のご質問に答えさせていただきました。
高田幸男君。
はい、それでは、質問の事務は異なりますけれども、早速再質問に移を行いたいと思います。まず畜産業に対するさらなる支援策についてでございます。子牛の価格、急落対策につきましては、答弁にあるように、8月25日、農林水産省が適用条件はあるものの12月まで臨時的措置とし、支援の拡充を図ると報道が発表されたところでございます。畜産農家にとっては今が一番厳しい状況、これを乗り切るための正念場であると言われております。答弁をいただいた WCS を稲栽培に伴う資材の一部について応急的なまた臨時的な対策で結構でございます。ぜひ予算化を願いところであります。それから9月をもって天草家畜集合市場が熊本の方に統合されます。よって10月から熊本市での競り市となるわけでございます。輸送問題も含めまして10月の競り市の後にじっくり腰を据えてですね、畜産農家の人々の生の声を聞く幸いにして、町長も畜産の和牛を飼育されております。対話集会の場を設けられることはついてはいかがでしょうか。
町長。
10月からですね、正式に大津町の市場において県下の競りが行われるということでございますので、その場での競り価格の動向がどうなるか、私も含めて気になっているところでございますので、その結果をもとにお話し合いをしていきたいと思っております。
高戸幸男君。
何回もとなく質問をいたしておりますけれども、やはりですね、飼育頭数が減りますとWCS の栽培にも影響するし、一番大きな影響はやはり対センターだと思うんです。ここでその対応を作るにあたってはどうしてもやはり、和牛の牛糞が必要でございます。今下水道汚泥を利用した堆肥も作っておりますけれども、和牛の牛糞を利用した堆肥と下水道を利用した堆肥、これが2つがあるからですね、成り立っていっていると思うんです。でそれぞれの、栽培用途にそれぞれの堆肥を使 う、そのためにはやはり今の畜産農家の闘争を減らすわけはいきませんので、町長よろしくお願いしたいと思います。次に、児童のですね、通学時の暑さ対策について再質問を行いたいと思います。確かにですね、教育者の登下校までの間、冷蔵あるいは冷凍施設での保管が必要でございます。ここで前向きな検討ではなく、来年度令和6年度に実施をし6月には配布するんだという前提でですね、経費の一部について算定をしていただきたいと思います。私は先の総務文教構成委員会の調査をするときに学校の方から資料をいただいております。今年でなく、来年度の向けた、予算化ということで、令和5年7月1日付現在推計でですね、令和6年度町内全部の 児童数が284名、この284名全員にですね、このパッドを、冷却剤を配布したとして、現在公表されている単価が3190円だそうでございます。そうしますと、284名の3190円ですから、100万円はかかりません。まあ、その他パッドをですね、登校の後下校するまでに、保管する冷蔵あるいは冷凍の設備が必要でございますけれども、いかがですか。これは予算の方ですから、町長の方から答えていただきたいと思いますけど、これについて、明確なといった来年の予算ですから、いかがなものかなと思いますけれども、もう一歩先を越した回答をいただきたいと思いますけど。
町長。
はい、まず先ほどの、対比の関係ですけれども、昨日の田崎議員のご質問にもお答えしましたように、やはり有機農業に対する取り組みというのが全国各地で広がっております。これは販路それから販売価格についてもですね、今まで以上にですね、伸びてきているという状況でございまして、霊屋町の農業を今後考えていく場合には当然有機農業をして、付加価値をつけていくというのは必要であろうと思います。そういった段階ではやはり今霊屋町の堆肥センターがあるわけですけれども、牛糞堆肥を使った大地、それから下水道を使った堆肥、両方ですね、必要かと思っております。なお堆肥センターにつきましては、もうセンター自体が更新の時期を迎えておりますので、農林水産事業の農林水産省の補助事業をで更新ができないかということで、現在県ともですね、協議を行っているところでありますので、ぜひともそういった更新の事業も含めて、堆肥の生産体制をですね、今後も続けていければと思っております。それから今の児童の暑さ対策については、この前新聞テレビでもあっておりましたけれども、今年の暑さは今までの暑さの中で最高といいますか、一番の暑さだったということでございまして、子どもも含めて私たちの大人もですね、今年の暑さにはどうしたものかという思いもいたしましたので、ぜひ来年度のこの時期には間に合うように、6年度の予算編成に向けて前向きに検討していくということでございます。
高戸幸雄君。
子どもは日本の宝、地域の宝と言われます。その点を考慮しながら、町長よろしくお願いしたいと思います。最後に町発注の公共事業に対する取り組みについてでございますけれども、私は一つの例としてですね、町河川の新設事業を掲げ質問したわけでございます。工事施工にあたってはご存じの通り、工事に取り掛かる以前に準備工があると思います。出水期以降の着工については理解をいたします。確かにそうでしょう。しかしながら、そのためにもですね、課長、一刻も早く入札が必要と思いますけども、この点について再度答弁をお願いいたします。
土木管理課長。
議員のご質問の通りですね、工事発注後につきましてはもう準備期間が必要になります。ただこの河川においてはですね、台風襲来等により、河川の土砂の堆積状況も考慮しながら準備を進めておりますので、出水期以降には現場に入れるようにですね、現在町長答弁の通り進めておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
あと幸雄君。
業者の方々もですね、それぞれ手持ちの工事があるならば、こういった意見も出ないと思うんですけども、先ほど申しました通り、繰り越し事業がほとんどない中で、やはり、そこに勤めている従業員の生活もございます。理解の上、一刻も早く入札をしていただくようお願い、再度お願いをしておきたいと思います。次にですね、事業費の内容についてなんですけども、令和5年の予算は前年の対比 1.5 倍を当初に組んでいるんだという回答がございました。しかしながら、この中にはですね、国庫補助金、社会資本整備総合公費金を取り入れた事業がございます。 これはあくまでも相手あってのことでございますので、この事業すべてが今年度中にその該当するか否かについて今分かっている範囲で答弁をお願いしたいと思います。
土木管理課長。
当初予算事業の計上しております事業がですね、国庫補助金等がですね、減額とか、対象にならなかった場合の実施につきましては、該当というか確約ということは一応申し上げることはできません。しかしながら先ほど質問のとおり平成4年度5年度事業におきましては、財源変更をしながらですね、当初の目的の事業が達成できるように、予算措置を申請しながら、そして議会の承認をいただきながら実施しているところでございます。
高戸幸雄君。
私も在職中の担当者として今のような質問についてはいかがなものかなと思いながら、やむにやまれず質問したことをまずもってお許しをいただきたいと思います。私はですね、最終的に当該年度の事業費が前年度繰り越しも含めてですよ、大きく落ち込む割には当初でも述べましたけれども、財政の健全化は確かに必要です。これ私も過去何回かにわたって財政健全化、財政健全化ということを訴えてまいりましたので、その気持ちは重々分かっております。しかしながら必要であると思うときはですね、歳頭を活用し思い切った財政出動も必要かと私は思うわけです。その時には議会の方も十分理解はできる議員さんばかりであると思います。今回の補正に12件の災害復旧事業の予算が計上してございます。ただし町内には課長ご存じの通り A、B クラスだけでもですね、図収者11かなあるかと思います。災害はないことが一番いいわけでございますけども、復旧箇所の調査等々に対し再度の努力をお願いしたいと思います。以上で私はの今定例会におけるすべての一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
これで高戸幸雄君の一般質問を終わります。